ナモタッサバガバトアラハトサンマサンブッダッサ。
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 ブッダムサラナムガッチャーミ。
ブッダムサラナムガッチャーミ。
ダンマムサラナムガッチャーミ。
ダンマムサラナムガッチャーミ。
サンガムサラナムガッチャーミ。
サンガムサラナムガッチャーミ。
ドゥティアンピブッダムサラナムガッチャーミ。
ドゥティアンピブッダムサラナムガッチャーミ。
ドゥティアンピダンマムサラナムガッチャーミ。
ドゥティアンピダンマムサラナムガッチャーミ。
ドゥティアンピサンガムサラナムガッチャーミ。
ドゥティアンピサンガムサラナムガッチャーミ。
タティアンピブッダムサラナムガッチャーミ。
タティアンピブッダムサラナムガッチャーミ。
タティアンピダンマムサラナムガッチャーミ。
タティアンピダンマムサラナムガッチャーミ。
タティアンピサンガムサラナムガッチャーミ。
タティアンピサンガムサラナムガッチャーミ。
パーナーティパーターウェーラマニシッカーパダムサマーディアミ。
パーナーティパーターウェーラマニシッカーパダムサマーディアミ。
アディンナーダーナーウェーラマニシッカーパダムサマーディアミ。
アディンナーダーナーウェーラマニシッカーパダムサマーディアミ。
カメスミチャチャラウェーラマニシッカーパダムサマーディアミ。
カメスミチャチャラウェーラマニシッカーパダムサマーディアミ。
ムサワダウェーラマニシッカーパダムサマーディアミ。
ムサワダウェーラマニシッカーパダムサマーディアミ。
スラメラヤマッジャパマダタナウェーラマニシッカーパダムサマーディアミ。
スラメラヤマッジャパマダタナウェーラマニシッカーパダムサマーディアミ。
サドゥサドゥサドゥ
サドゥサドゥサドゥ。
はい、結構です。ちょっと今からね、1時間半ぐらいお話ししますので、もうリラックスして聞いてください。足崩しちゃってくださいね。また後でね、瞑想の時にきちんと、座りますので、今はもうゆっくりと聞いてください。はい、ですね、 今日大体初対面の人が多くて、まあね、中には知ってる人もいますけど、ちょっとね、まあ、私がやってきたことを話しながら、いろんなことをねちょっとまとめていきたいと思います。でそれと、まあ、今はね震災後ちょうど四十九日が、ね、終わった時点で、まあ、これから新しく我々なんかやっていかなきゃいけないわけでね、それとの兼ね合いとかね話しながらね、まあ、いろいろとねお話ししたいと思います。まあ、多分皆さんも私一体何を話すのかね全然見当もつかないと思いますけども、多分皆さんが今まで聞いてきた話とはかなり違いますので、でなぜそれが違うのかっていう、でそれを違うっていうのは皆さん実は皆さん自身の問題でもあるから、それは私、まあ、山下と言いますけど山下個人の問題ではなくて今この部屋、ね、この本堂にいらっしゃる全ての人の問題でもあるから、そこをね多分私の問題なんだってねことが分かってくれたらいいかと思います。はい、それでですねさっきもこれをお話し始める前に言いましたけど、私は鎌倉の、ね、一方庵という庵で、普段いて、まあ、大体週末にこういう活動していて、まあ、日曜日には必ず大体法話をしてそれをポッドキャストとして、ね、配信しています。ですから、まあ、一方案というので検索していただいたら出てきますので、ね、まあ、私のブログ のポッドキャスト専門のブログがありますので、そこにすぐたどり着きますので、ね、それで検索してみてください。はい、でそれで今日ね今からお話しすることも明日ぐらいに今晩ぐらいにアップしますので、まあ今日皆さん今から聞く話は、もうアップされますからね、今日来れなかったお友達とかには紹介していただいたら、ね、聞くことできますので、ね、そうしてください。はい、それでね私の自己紹介、をしますけども、それは単に私がどういう人間かを理解してもらうじゃなくて、それは日本で仏教を本気でやろうとした人間が必ずぶち当たる問題だからそれは皆さんの問題でもあるということね、ってことでですからねちょっとお話しするんですけど、まあ、私ねもともとは曹洞宗の、禅僧として20年間やってた人間なんだけど、まあ、さっき小泥氏、ね、内間小四郎氏の流れで士官立てて、ずっとやってて、まあアメリカとかねヨーロッパに海外の布教に行ったりとか、ね、そういうこともしてたんですけども、でその後ね2001年に、まあ、ビルマへ行って私の寺場の師匠はパオクセヤドっていう人なんですけども、まあ、その人から、寺場でも一回得度をし直してで、まあ、4年ぐらいいて、それからスリランカを経由して、まあ、2006年にね帰国してしばらくちょっといろいろな準備をしてから、まあ、2007年の夏ぐらいからね本格的な日本での活動を始めました、ね、だからちょうど、まあ、まだ4年ちょっとですね。で、この4年間の間にまあ一方庵というところでの座禅会とか、ね、関西でやったりとか、あるいは明日から始めますけどね、奥多摩の東京の奥多摩の御嶽山というところで、宿坊を借りて、接心というのはリトリートですけどね、座禅合宿ですけども、それをやったりとかね、まあ、いろんな活動をしてきて、で、まあ、その時に、その都度ねお話をしてそれを録音してポッドキャストで上げるということを、ね、してきました、まあ、そういう活動をしてきたから、まあ、当然ながらお分かりのように、まあ、私のバックグラウンドは主に日本の禅仏教、まあ、主に曹洞宗ですね、それとテラワーダーですね、ビルマのテラワーダーですね。で、まあ、最近はちょっとチベットの先生たちとも ちょっと付き合いがありますので、まあ、私チベット仏教は本格的にやったことも別に得度受けだとかそういうこともなくて、どっか学校行ったとか、ね、そういうこともなくて、もう本当にチベットのリンポチェたちとの個人的なお付き合いっていうねぐらいしかないんですけども、まあだから主には日本の禅宗曹洞禅とテラワードとね2つです、ね、っていう、まあ、バックグラウンドで、見えてきたことっていうものがあって、それは多分皆さんにとっても非常に重要な問題だと思います。っていうのはさっきも言いましたように、これは自己紹介でもあるんだけども、それは何回も繰り返すけども、今ねこの部屋の中にいらっしゃる方の問題でもあるはずなんですよ、ね、で私が今からお話しすることを、が自分の問題だと受け止められるか、それともそれは山下さんという個人の、ね、問題でしょっていうふうになるか、まあ、多分そこが分かれ目になると思います。で、まあ、それは山下さんで特殊な人の話でしょってなったらば、私がこれからお話しすることは皆さんにとっては意味を持たないと思います、ね、だけどもそれは山下という他人の話として聞いたけども、それは私の問題なんだ、俺の問題なんだ、として受け止めることができたとしたら、まあ、今日の、ね、お話は一応伝わったということになると思います。でだから当然何が言いたいかというと、日本の、ね、大乗仏教で、まあ、20年いましたから、まあ、そのど真ん中にいた人間だから、の人間がテラワードであったということ、そして、まあ、今それから戻って日本に戻って、今活動している、その時に直面するさまざまな問題という、ねことですから、そこを、ね、うまく整理することができたならば、非常に、ね、多分いろんな問題が整理すると思います。それでね、私話すときは必ず題を、つけます。で今日の題はね、これはまあポッドキャストにのところに出しますから、まあ、別に、いいんですけども、念ですね、念というのはもちろん念仏の念ですよ、ね、で念と気づきとの間にってしてします、ね、でまあ、念と気づきのところは括弧した方が分かりやすいと思いますね。だから念というものがあって気づきというものがあって、でその間の問題ですね。でこれは2つあります。問題の考え方として、歴史的な問題と、それから皆さん自身の瞑想の問題と、でこれは両方絡みます、ね、でそこら辺を今日はきちんと整理します。でこれ整理できるのは日本の大乗仏教とテラバーダとこの2つ知ってる人間じゃないとできないんですよ。テラバーダの先生たちはテラバーダで伝わってきた気づきについては、ね、もちろんご存知だけど、日本大乗仏教はあんまり、ね、ご存知ないからあれ で特にこの漢字の念ですねっていうものが一体どういうふう扱いを受けてきたのかっていうことはもう日本の大乗仏教で来た人間じゃないと話せないことなんで、ね、ですから、私はその両方知ってますので、この念っていうものと気づきっていうものとの間の問題ですね、それを一応整理します。でそうすると多分皆さんの頭の中がかなり整理されると思います、ね、ですから多分ね、これ今日この中に、どういう方が、ね、まあ、大体水谷さんが伺ってはいますけども、日本大乗仏教、ね、まあ、お坊さんもいらっしゃるから日本大乗仏教をよく知ってる人もいらっしゃるし、あるいは寺場田の先生からね寺場田の話をたくさん聞いてる方もいらっしゃるし、ね、でその関係が一体どういうふうになっているのかということをきちんと整理しないと、やっぱり皆さんの頭の中が整理されないと思います。なぜかといったら当たり前で、皆さんは現代の日本人だから、ね、なぜかといったら現代の日本人としてこの日本という国に生まれたから、日本という国は大乗仏教の国です、ね、で大乗仏教の国とに生まれた日本人として今気づきということ、サティということを勉強する、 あるいはそれを実際に修行するということをしたときに、たちまち出てくるいろんな問題があります。そこをね、うまくきちんと整理して、その後ね、実際に、もちろん瞑想します。で、今ね、だいたい一本でねやってる瞑想もだんだんと形になってきて、別に一本はメソッドなんてものがあるわけじゃないんだけど、だいたいもう、一本でやったり、あるいは明日からの、ね、合宿でやるその瞑想もほぼ固まりつつありますね。で、それをお話しします。で、それはもちろん皆さんがすでに十分ご存知の瞑想とかなり近いものですけども、多分微妙にずれる、違うと思いますけどね。だからその微妙に違うところもはっきりさせて、で、それは多分皆さんにとっても非常に参考になることを、思うんだけど、それを望みますとしか言いようがないですけどね。大丈夫ね、聞こえますね。はい。それで、じゃあね、で、それと、これは、すでに今日ここにいらっしゃる大乗仏教をよくご存知の方、あるいはテラバダをね、よくね、聞いてきた方にの向けての話だけど、それと同時に今日ね、大乗仏教もテラバダも全然知らない、人、もしかしたらいるかもしれないし、でもその人にとってもね、分かるような話をしたいと思います。で、それで、どういうことかっていうと、ね、今ね、私金曜日から行くと名古屋で、昨日は京都行ってたんですけども、やっぱ名古屋関西来てて、やっぱちょっと驚くのは、あんまりこっちはこの間の震災の影響を受けてないなってね、ことですね。で、皆さん普段ここ名古屋地方で暮らしていて、最近ね、関東行かれたかどうか知らないんですけども、今は本当に、被災地はもちろんとんでもないことになってますけども、首都圏もね、本当にみんなの首都圏に住んでいる人間の神経本当にピリピリして、非常に強い不安に、襲われています。非常に不安が蔓延しているっていうのかな、そういう状態です。で、実際に電気もつかなかった、半分しかついてなかったりとかね、非常に今首都圏の人間の精神状態でそんなに良くないですね。だから非常に強い不安が今、首都圏を覆ってる。で、それだから、そうである以上ね、いくら名古屋関西が被災地や首都圏から遠かったとしてもね、当然その影響を皆さん自身も感じてると思いますね。首都圏の人間ほどじゃないかもしれないし、あるいは被災地の人間ほどじゃないかもしれないしね。だけど今この国を覆っている不安という問題ね、についてもね、お話しできるというか、それは中心課題ですけれども、要するにどうやったら不安から、解放されるのか、どうやったら不安を乗り越えることができるのかというところに、最終的には話を落とそうと思ってますけれども、ね、ですから今ね、もう放射能とかなんとかで不安でしょうがない人も、今日のお話を参考にしてくれたら、どうや不安を乗り越える、ヒントがね、何か得られるんじゃないかなと思います。はい。だいたい一応ね、この3人の3つのグループを対象に一気にお話ししていきますね。つまり大乗仏教を主にやってきた人、それから最近テラバダを勉強してきた人、それから大乗仏教も寺も知らないけども、とにかく今不安でしょうがない人ね、この3人のグループですね、3つのグループで、もちろんこれは当然3つのグループが分かれているわけじゃなくて、もう全部それが微妙に重なっていると思いますけど、はい。それで、じゃあ話を始めますね。まずね、念っていうことと、念は念仏の念ですよ、繰り返しますけどもね、気づきということをね、そしてそれからパーリー語のだとサティですね、それからサンスクリットとシュムルティになりますけども、ね、だから念っていう言葉とサティっていうことと気づきっていうことは、これも当然全部イコールです、ね、イコールとしてつながります、ね、でこれが一応 辞書的にはそういうことになります。で、これ一つ押さえてください。まあまあもちろん知ってると思いますけどね。繰り返しますと、念と、イコール気づきであり、イコールサティであるっていうね、ことですね。で、だからまあサティと気づきっていうのはイコールっていうのはいいけども、それが念っていうね、漢字ですね。念仏の念とイコールっていうところで多分あらゆる問題が出てきちゃうんですよ。でこれは、これはね、ここをきちんと整理しないと、多分日本の仏教徒としては多分どっか混乱が引きずってると思います、ね。だからなんていうかな、でこれどういうことかっていうと、例えば皆さんがね、どうぞどうぞお入りください、日本仏教もとは一切関係ないところで、テラバードの国からいらした先生方ね、ビルマの先生、タイの先生、スリランカの先生方からいきなり、多分気づきという話を聞いたと思います、ね。で それはもちろん言語としては、パーリ語の言語としてはサティになるんだけども、ね、それでサティとは何か、気づきとは何か、ね、それをどうやって実践するかという話はもうたっぷりと聞いてきた人も、ね、この中の、ね、何かそうでしょう、ね。だけどそれと、それはだからそれはそれでいいんですよ。それはそれで流れとしてはいいんだけども、それと、念っていうね、言葉との関係がやっぱりはっきりしていないんです、ね。でそうなると念っていうのは、日本語だし、まあ漢字だけども中国語だけどもともとはね。でそれが漢訳経典の中でもさまざまな使い方をされてきて、それがもう日本の文化を作ってきたわけね。だからその日本の文化を作ってきた念っていう言葉と、皆さんがここ何年間か寺場の先生から聞いてきたサティ、気づきっていうこととの関係がきちんとしない限り、皆さんの中で何かが整理されないままになるはずなんですよ、ね。でこれどういうことかっていうと、念っていうのはね、今の普通 の中国の人、台湾の人にこの漢字の意味何って聞いてください。そうすると思うって言います。 think でね、 to think、普通の台湾人にこの念ということを聞いて、これは私も何人も聞いたんだけども、これは単純に思うです、ね。であるいは普通に、仏教をやってる人だったらば、これは記憶するとかね、そういうことになります。だから何か教えを記憶するとか、仏様のことを記憶するとかね、そういう意味として使いますですか。でそういうふうに教わってきてます、皆さんがそれはもう大学の仏教学科だろうが、どこだろうがね、ですか。でつまり何が言いたいかというと、念っていう言葉には日本仏教の歴史の中で気づきっていう意味はなかったんです。ないです、いいですか。でそれでいまだに念が、念という言葉に、気づきという言葉を入れるということはしていないですね。でそれが日本の、仏教の ほとんどの姿です。ですか。でそれと一切関係ないところで、テラワダの方からサティ、気づきというものが今ここ十数年の間に入ってきたわけね。ですか。でそれが歴史的な事実としてはそうなります、ね。でそれ で例えばね、これは英語だと何かというとマインドフルですね。気づきっていうのはマインドフルです、形容詞としてはマインドフルで、名詞としてはマインドフルネスになりますね。だから、この英語のマインドフルっていうのは非常にいいんですよ。本当にドンピシャリの意味で。で、このマインドフルっていうのは、英語はとしてはマインドフルって言葉あるんだけど、もうちょっとフランス語とかドイツ語になるともうちょっとなくてね。だからこの英語のマインドフルっていうのは奇跡的に気づきとかサティっていうことと、 近いですね。ただもちろんね、英語として、まあ、もちろんサティの意味でマインドフルという言葉あったわけじゃないんだけども、ただここ、すいません、ありがとうございます。ここ十数年の間ね、この気づきって言葉が西洋のに入っていきました、ね、たくさんの仏教の先生によって。でそしてマインドフルっていう英語をその気づきっていう意味でここ十数年の間にその先生たちも使ったし、で生徒たちも使ったので、今ね英語でマインドフルって言ったらばほぼ、パーリ語のサティと同じ意味に使っています。で一応これが今私が話しているのは歴史的な事実ですよ、ね、でそれをちゃんと押さえてください。はい、でそれでね、まあ、ちょっとね、まあまあ、それがどういう意味なのかっていうと、例えばね、私はさっきもお話ししましたように20年間、曹洞宗の禅僧としてや士官多座やってた人間なんだけども、ということは要するに日本の仏教の流れの中にいて、まあ、簡約仏典だけを読んで、で道元禅師の、ね、本を読んで、で私の禅の師匠である、内山小正老師とか佐伯小老師とかの話を聞いて座禅していた人間です。だからつまり、まあ、日本仏教の中にのど真ん中にいた人間なんだけども、そういう人間が、例えばねマインドフルっていう言葉に出会いました。で誰からの言葉かというと、まあ、この方ですね、ティクナトハンさんですね。まあ、この方はまあベトナムの方ですけども、今フランスのプランビレッジというところに、ね、いらっしゃる方ですけども、でこの方が、ね、まあ、非常に西洋で人気があって、で盛んに英語の本を書かれて、でこの方の中心テーマは、まあ、マインドフルですね。でだからマインドフルでいなさい、マインドフルってことは大事ですよね、だから気づいていなさい、気づきってこと大事ですよってことを、繰り返し繰り返し、説かれています。でそういう人に、あるいはそういう教えに私が十数年前に出会いました。まあ、それはちょっと私がアメリカで座禅を教えてた時なんだけども、アメリカでアメリカ人に対して日本の曹洞宗の士官多座を英語で教えてた時なんですけどもね、でその時に非常にティク・ナット・ハンさん のアメリカでの人気が高まって、で盛んにマインドフルって言葉を、まあ、私も耳にするようになりました、ね、でその時に、純粋な曹洞禅の人間としては全く理解できなかった。マインドフルっていうのが一体何なのか、一体何を言おうとしているのか、それが曹洞宗の中で来た人間にとっては、曹洞宗の、まあ、要は純粋培養で来た人間にとっては自分の頭の中 の仏教の構造の中に、知識の中に、システムの中にマインドフルっていうのが入ってないんですよ、ね、だからマインドフルでいなさい、マインドフルでいることが一番大事なことなんですよって言われても、そんなことを全然聞いたこともないよ、そんなことを私老子方から教わってもないよっていうのが正直でしたね、だから一方でマインドフルっていうのが一番大事なことなんですよっていう教えがあって、それを曹洞禅の士官多座の純粋培養だった私が聞いた場合に分からなかった。それが正直なところです。ですか。でこれは繰り返すけど、山下っていう特殊な人間の話じゃないんですよ。皆さんの問題です。なぜか皆さんが育ってきた環境の中でマインドフルっていうものを理解する文脈はありません。なかったです、ね、これをまず押さえてください。いいですか。でそれがなぜなかったのかって言ったらば、それがなぜなかったのかって言ったらば、その念っていうことは当然ありますよ。だって念仏とかありますね。だけどもこの念っていう言葉の中にマインドフルっていう意味が入ってなかったですね。でそれ でそのね典型的な象徴的な出来事っていうのがあって、 不毛念という言葉があります。不毛念ですね、不はもちろん否定の不ですよ。で、毛は忘れるの毛ですね、忘れる。で、念はもちろん、ね、今ずっと話してきている念です。だからその意味は不毛念、念を忘れるなという意味ですね。念を忘れるな、ね、でそれが、八大人格っていうね、八つの、お釈迦様が亡くなる直前に、ね、阿難尊者を通して、ね、ずっともうビクたちに囲まれながら、これから、ね、もう自分はもう亡くなるけれども、自分が亡くなったとしてもこの教えを、ね、に従っていきなさいというところで、主に8つの、ね、この重要なポイントを挙げられました。ですか。でそれの5番目が不毛念です。八大人格の五番目がですか。で、この八大人格というのは、ちょっと浄土真宗さんちょっと分かんないんですけども、曹洞宗の場合だとね、2月15日の涅槃へですね、日本仏教の場合2月15日にお釈迦様が涅槃に入られたということになってますね。テラバダはもちろんベサカですから5月のね、満月の日ですから、ちょっと別ずれますけども、でその涅槃への時に、この八大人格を勉強します、お経を読んで、お経を読むからその前に勉強するんですね。でその時にね、例えば私の師匠である内間光照老師っていう人が、若い時に、若い雲水だった時に、でその八大人格を勉強する会があって、で一人一人がね、宿題として当てられて、で内間老師が不毛念を担当しました、ね、不毛念を。でそしてもちろんご存知のように、禅の雲水っていうのは忙しいんですよ、ね、料理はしなきゃいけない、掃除はしなきゃいけないし、ね、お寺の、ね、あらゆることしなきゃいけない。だからもう勉強、ちょっと勉強しなきゃいけないのに、なかなかちょっと机に座って迎え、お経を勉強するっていう時間が取れなくて、それで、でも不毛念っていうのが担当として当たって、でそれで、うちの師匠は、お経をちらっと読んで見て、不毛念、ああ分かった分かったって、ね、言われたんですよ、ね。でどう分かったかっていうと、不は同じですね、毛は忘れるじゃなくて妄想の毛ですね。でそして念、だから要するに妄想するなっていうね、意味だろうっていうふうに、勘違いされたわけです。でこれはめちゃくちゃ象徴的な勘違いなんです。日本仏教のすべての歴史を表す勘違いです。なぜか、念っていう言葉にあんまりいいイメージはないんですよ。ね、だから当然不毛念ってなった場合に、漢字をよく見ればもう念を忘れるななんだけども、よく漢字を忙しいが漢字をちらっと見ると、ああ要するにこれは毛念をしないことだな、妄想をしないことだな、ね、雑念をしないことだな。っていうお釈迦様の教えだなと勘違いされたんです、ね。でこの勘違いは非常に象徴的な勘違いです。なぜかって言ったら、その勘違いがどこから出てきたかっていうと、当然念に気づきっていう意味がないからね。だから当然念っていうのはちょっと妄念に近くて、そういう妄想をしないっていうことが、お釈迦様の遺言の一つなんだなっていうふうに勘違いされた。つまりこの勘違いが意味するところは、念の中には、気づきっていう意味を持っていない。少なくとも、日本の曹洞宗の雲水の教育システムの中では、ね、だからそれは仕方がない、勘違いだったわけです。でそしてそれは繰り返すけども、内間光照老師の若い時って、戦前の話ですけども、そういう戦前の話で内間光照っていう雲水がそういう勘違いしたのねっていう話じゃないんです。それは皆さんの問題です。なぜか皆さんは念が気づきっていうふうに捉えられてきた歴史を、ごめんなさい、念を、念の中に気づきっていう意味が含まれていない、そういう歴史の中で我々は生まれ落ちたからですか。それが一番大事なポイントです、ね。整理しますよ。つまり、 念っていう言葉はもちろんありますね、簡約経典の中で。だけども そこには気づきっていう言葉が含まれていなかった、ね、でそれで、でここ十数年の間に我々は初めて、サティとか気づきっていうことを、テラバダの先生方から直接教わってきています、ね、ですか。でだからちょうどそれは念に気づきっていう意味が欠落していた、そういう空白部分を埋めることをテラバダの先生方にしていただいている、ね、そういう歴史的な文脈があります。これを押さえてください、ね、でその上で、でもしね、だから今お話したように、まあ、2つの例として曹洞宗の純粋培養であった雲水である私がマインドフルネスということを聞いてもうんともすんともピンとこなかったということ、それから若かった頃の内山老師が不毛念という言葉を聞いても、全然逆の意味にとっていたことで、その2つが何を意味するかというと、念には、気づきっていう、意味が少なくとも日本仏教の文脈の中ではなかったということです。これが我々が生きてきた実際の歴史的文脈の現実です。でこれをまず押さえましょう。ね、これにこれはに反論はできないです。だから実際歴史的事実はそうなんだから。ね、でその上でいいですか。それで今、我々はここ十数年の間に初めて気づきっていうこと、サティっていうことをテラバダから直接的に今教わっています。ね、でそして、それがその気づきっていう意味を念に入れたときにですか、念ってことは当然 ありましたよ。だけど念って言葉の中に気づきの意味がなかった。だったらば今入れちゃったらどうなのか、ね、念っていう言葉の中に気づきの意味を明確にクリアに入れた場合にどうなるか、もうそうすると簡約仏典が全然別に読めてきます。驚くほどクリアに読めます。で例えばね、八大人格っていうのも、まあ、ちょっと今日は八大人格がテーマじゃないからさっといきますけども、ね、普通、まあ、八大人格ね、八つでしょ。どうなるかで、最初が性欲ですね、欲を少なくすることね。2番目が知足ですね、それから3番目が行弱情ってね、弱情を楽しむこと、ね、で4番目が、精進ですね、精進すること、これは分かるじゃないですか、ね、あんまり欲を持たないで満足しなさい、ね、そしてこの瞑想によって心が静まった状態、ね、そういう弱情を、楽しみなさい、なんか欲望に、ね、追いかけるんではなくて、ね、でそれで努力が大事ですよね。まあ、これはまあだから要するに、まあ準備段階ですよね。でこの準備段階をして、で後半の4つがあって、でその後半の4つがの最初がね、不毛念です。つまり気づきっていうのが大事なんだよっていう話がいきなり出ます。つまりどういうことかっていうと、努力をしなさいって言われても一体何の努力をしたらいいのかってなるじゃないですか、ね、でだけどもこの5番目の不毛念っていうのが、要するにいつも念を忘れないこと、気づきを忘れないこと、となった時に努力の、本筋が非常にきれいに見えます。ってことは逆に言うと、念っていう言葉がはっきりしなかったならば不毛念っていうのが意味わかんないじゃないですか。何なんだ、念を、まあ、いつも何かを忘れないこと、はっきりしなくなっちゃうんですよ。だけどもこの不毛念ということは、要するにマインドフルネスのことでしょ、サティのことでしょ、気づきのことでしょ、ね、皆さんがいつもね、テラバダ先生から聞いてることですよ、ね、となった時にいきなり不毛念という言葉がこれ以上ないぐらいはっきりします、ね、でそしてその後が禅定と、知恵と、 ね、6番目が善情で、ね、7番目が知恵 で最後に8番目が不敬論というね、敬論をするなという、ね、ことになって、つまり八大人格というものが非常にクリアな意味を持ってきます。でそれを、ところが念という言葉がはっきりしないと、これも私も八大人格30年間やってき、まあ、毎年2月15日など読んできた、読むんだけども全然はっきりしないんですよ。そうですね、当たり前ですね。なぜかって言ったらば、努力するって一体何を努力するのよってね、なってしまって、いつも何かを忘れないでいることって言われたって困るわけです。ところが、要するに努力の本筋は要するに気づきをすることなのねっていうことがはっきりすれば、その努力の本筋もわかるし、その努力することによって、はい、心は禅定に入っていく。そして禅定に入っていくことによって、知恵がどんどん深まっていく。だけども知恵って言ったって、それは単なる概念をもてあそぶような知恵ではないから、だから不敬論ね、無駄な概念遊びはやらないってね。それで八大人格がきれいに理解できます。ね。でつまり何を言いたいか、もう整理しますよ。つまり念という言葉が漢訳経典の歴史の中で、日本仏教の歴史の中で全然はっきりしてなかった、ね、だから内丸老師の勘違いもあった。で私の創造主の人間としてマインドフルということが全然理解できなかった。だけども今この念という漢字の中に、サティということ、気づきということ、マインドフルネスという意味を入れた途端に、今度は我々が何百年読んできた漢訳経典の意味がとてつもなくクリアになります。ね、ってことです。これが非常に大事です。ってことね。はい。いいですか。だから、そういう意味で、この私らが十何年間、寺和田経由でサティ、気づきっていうことを勉強して、でそれを念という言葉の中に入れた途端に、漢訳経典が全く違う姿を表すということがあります。ですか。ではそしてでそのぐらい、すごいことなんだけども、でそうだから、まあ、私はね、ちょっと私の方に戻すと、曹洞宗の、ね、純粋培養の人間として、マインドフルってことをこのティク・ナット・ハン先生から伺っても全然ピンとこなかった。ピンとこなかったんだけども、同時になんかこれすごいことがどうもあるらしい。つまり自分が今まで聞いてきた文脈の中には入んない、今まで自分が聞いてきたことの中には入んない、何かすごいことがあるらしいってことだけは分かって、でそれでまあ実際に1995年に来日されたのでね、実際にお会いしていろいろお話しして、実際その人格とかね、雰囲気とかねに触れた時に、これはちょっとなんかとんでもないことがあるぞってね、ことを感じました。でだからどうしてもこのマインドフルっていうことの中にすごいことがあるってことは感じたから、じゃあそのマインドフルネスというのは一体何なのよってことが、その頃のっていうことは1995年当時のね、私にとって非常に大問題になって、でそれで、ちょっと私京都の禅センターの責任者だったんだけども、ちょっといろいろあって、でちょっとその後高知の、ね、山の中に引っ込ん で友達と一緒に、友人たちと一緒に禅道を一つ立ち上げて、形成禅道といって禅道だったんですけども、形成というのは谷川の声というね、道元禅道形成三色から取ってますけども、で6年引っ込んでやってでどうも気づきっていうことを徹底的に勉強するには寺和田をやるしかないっていうふうに、だんだん見えてきて、でちょうどいろんなご縁があってね、スリランカの先生との縁を結んだり、ビルマン先生と縁を結んだり、最終的にはビルマン・パークセイアドという人が来日されて、私が通訳をして、英語の、ね、講演の通訳をして、でそれでわーこれはなんかすごいことがあるということを感じて、いても立ってもいられなくなって、でそれで、パークセイアドがビルマンに帰るときにお願いして、一緒に まあまあ、一緒に行って、まあ、2ヶ月後ぐらいですけどね、あのビルマ行って、でそのままあのその制度から、テラバダの非常にオーソドックスな、ね、あのサマタとヴィパッサナを勉強させていただいて、でそれでまあ気づきということを、勉強させていただきました、ね、でだからと当然その気づきとかマインドフルネスというものが欠落していた、だからね、気づきとかマインドフルネスで念という言葉は 本来は表さなきゃいけないのに念という言葉の中に入ってなかった、そういうとこから来た私がその欠落を埋めるためにティトナタン氏の勉強をして、その後テラワダの勉強をして、それでビルマまで行ってね、あのパオ、まあ、いわゆるパオメソッドですね、一応それをあの最初から最後までやって、で、まあ、それで帰ってきたんですけども、でそれでね、じゃあそれだったらばもうあの、ね、あの日本仏教には気づきがなかったんだから、じゃあテラバダの気づきを勉強して、はい、それで終わりなのかというと、まあ、そうでもないんですよ、ね、そうでもない、まあいいですね、今までの話はいいですね、こういうふうに流れてます、ね、でそしてじゃあね、今私が何をしているかというと、まあ、一応これ、まあ、テラバダの格好してますけども、まあ、私のがやっているあの活動は、まあ、多分いろんな噂で聞いていると思いますけども、まあ、必ずしもね、テラバダのことだけ教えているわけでもないんですよ、ね、それで今の私の立場は一応、ね、ワンダルマということを言っています、ね、でそれは、まあ、私が今いる案が一方案といって、一方を英語で訳すとワンダルマになるのでね、それで、まあ、一応あ一方案だからワンダルマでしょうという人もいるし、まあ そうなんだけども、あのもうちょっと深い意味があってね、でワンダルマというのはもちろん、ダルマとしては一つなんだ、でダルマとしてってどういうことかというと、大乗仏教や、ね、あのテラワダとか、ね、仏教とか、あるいはまあ他にもいろんな、ね、あのチベットのいろんな仏教もありますし、ね、でそういう、まあ、今ね歴史、ごめんなさい、現代の地球上での、ね、仏教がどういうふうになっているかということを見ていくとね、まあ、いろんなあのセクトに分かれて、宗派に流れて分かれて、伝統に分かれて、ね、それぞれの、ローカルな歴史、文化を背負ったいろんな流れがあるわけです、ね、でそれで当然、どこの、宗派が、ね、優れているとか、でどこの伝統が正しくて他の伝統は間違っているとかね、まあ、ありとあらゆることはあの言われています、ね、だけども私の、ね、立場としてはそうではないんだってことね、ダルマとしては一つなんだってことね、ことをが、それが私の今の基本的なスタンスです。だから私は大乗仏教のお坊さんでもないし、テラバダのお坊さんでもないし、密教のお坊さんでもないし、ただ単にワンダルマの、まあ、ワンダルマ仏教のお坊さんであるというのが今の私 の公の立場です、ね、じゃあそしたならばいいですか、じゃあいいですね、あの整理しますと、日本の仏教の流れの中にはマインドフルネス、サティ、気づきというものがどうも欠落していた、それは歴史事実としてはそうです、あのそれは経典にこうあるとか以上に、その生きたお坊さんたちの伝統の中にを見て、でそれは私自身が一番知ってますけども、ど真ん中にいましたから、ね、中にはなかったです、ね、でそれでそういうことを、初めて歴史上初めてここ十数年の間に、ね、気づきっていうこと、サティっていうことを我々は学びました。誰からか、テラバダの、主にテラバダの先生たちと、もちろんティク・ノット・ハン氏とね、主にこの2つの流れですね、それがあります、ね、でそれで、じゃあね、問題としては、はい、じゃあここから皆さんの問題です。じゃあこのまま皆さんはテラバダの先生たちからあの気づきとかマインドフルネスを勉強すればそれで済むのかという話になります。でそれで済んでる話、済んでるんだったらばあの私の話を聞く必要はないですね。だけど、そこでどうしても済まない部分が出てくるのね。でそこいら辺から、まあ、いよいよあの話が始まるんだけども、 じゃあ、ね、気づきっていうことはどういうことなの。じゃあ、まあいいですね。その念っていうことはもういいですね。それと、まあ、じゃあ今これからの話はいよいよ気づきっていうのは一体どういうことなの。マインドフルネス、まあ、気づき、マインドフルネス、さて、みんな同じですよ、イコールですよ、ね、あのちょっとイコールだから私もちょっと適当に使いますけども、ね、そういう気づき、サティ、マインドフルネスということは一体どういうことなの。で、基本線は何でしたっけ。皆さん、我々は何かに気づいたときにその何かから解放されている。で、例えば我々が怒りっていうものに気づいたときに我々は怒りから解放されている。自分が今怒ってるってことに気づいたときに不思議なことに怒りから解放されているっていうのが一応の、まあ、建前って言ったらひどすぎるけども教えですね。だから、でその気づくため の, あ, のあらゆる手段があります。あらゆる瞑想のメソッドがテクニックがあります、ね、でそして、そのテクニックを使うことで、我々は気づきを養って、気づきを深めて、それによって、解放されていくっていうのが、まあ、基本線としてあります、ね、いいですか。で、そうなんだけども、その気づきっていうことをめぐって、まあ、ありとあらゆる、混乱がある、ね、まあ、これ念はもう念の問題もいいですよ。これはもう今、ね、整理し全部しきったからいいですね。でもうだから念はもういいから、もうとにかく気づきっていうことそのものですね、気づきっていうことそのもので、例えばね、気づきの対象、まあ、これはまあもちろんありとあらゆるものがあるんだけども、まあ、一番、ね、あの単純明快にやれば、まあ、呼吸でいいです、ね、呼吸、吸っていることと吐いていること、ね、吸っていることに気がついている、吐いていることに気がついている、ね、で、これを、まあ、これを主にやるのがアナパナ瞑想というものですけども、このアナパナ瞑想を、まあ、例えばパワーメソッドなんかだと、まあ、最初にやるわけね。で、まあ、その後、まあ、さまざまな、ね、いろんなサマタとヴィパッサナの瞑想をやっていくんだけども、で、その、そうなんだけども、まあ、私が例えばビルマにいて、でパオっていうのはビルマで一番大きな瞑想センターで、ね、外国人が100人以上いてね、まあ、そういうとこです、まあ、少なくも私がいた時点は、ね、2001年から2005年にかけての、ね、パオ聖堂という人も実際にいらして、今聖堂いらっしゃらないんでね、ちょっとパオ瞑想センターがどうなってるかちょっと分からないんですけども、私がいたのはパオ聖堂という人が実際に いらした時の時代の話ですけどね。だけどその時ですらこのアナパナっていうのが非常に難しい。そんなバカなと思うじゃないですか、ね、だって単純明快じゃないですか、アナパナなんて、ね、皆さんアーナとアーパーナですよ。だから吸う息と吐く息ですね、ね、そしてアーナアーパーナサティ、ね、だから気づきてる、で吸ってることと気づ、吐いてることに、気づいている、それが、アナパナ瞑想の基本である。なんかいかにも簡単そうじゃないですか、ね、吸っている、吐いている、自分は息を吸いながら吸っていることに気がついている、息を吐きながら息を吐いていることに気がついている。で、気がついたと、気がついた時にそれはもうその時点で、解放されているっていうのが本来なんですよ。だけどもなかなか全然そうはうまくいかなくて、全然そうはうまくいかないから、そういう瞑想センターの人たちが本当に実際に苦しんでいる。まあ私はね、そういう瞑想センター行く前にもうすでに20年も士官ただの座禅してたから、まあだから 瞑想とか座禅ということでどういう落とし穴があるかは、まあ、もちろん嫌ってほど知っていたから、まあ、そういう落とし穴を全部避けて、まあ、一応できましたけど、そういうあの基本がないとね、みんな本当に穴っぱなで、つまずいてしまう。でそのつまずいた人たちがみんな私のクティってのお坊さんの小屋のことですけども、来てね、まあ、いろんな相談をして、まあ、ちょうどだから私も本当に瞑想カウンセラーやってたんですけどもね、あのビルマでね。でそれでまあその人たちと一緒に話をしてて、ありとあらゆる問題点とかね、いろいろやって、でまあ多少は役に立てたかなと思うんですけどもね。だからその人たちはフルタイムのメディテーターですよ。でまあご存知のようにテラバダの瞑想センターっていうのも天国で、私ら禅僧から見ればね、あの禅僧ね、あの禅の修行した人のお分かりのように、禅運水ってめちゃくちゃ忙しいんですよ。もうご飯は作んなきゃいけない、掃除はしなきゃいけない、で畑はしなきゃいけない、田んぼはしなきゃいけないね、であらゆることをしなきゃいけない、その上で座禅もしなきゃいけないし、お経も読まなきゃいけないってね、もうクタクタなんですよ。まあ、まあ私は若い時20代だったから、まあ、なんとか やれたですけどね。でそれであの私は瞑想センター行ったら40過ぎてた、あのビルマ行ったら40過ぎてましたけども、天国かと思いました。なぜかって、他のこと一切やらなくていいからっていうか、やっちゃいけないんだけどね、テラバダの比丘は雑草も抜いちゃいけないからね、あの禅僧たちはもう草取りが本当に 大きな仕事なんだけども、あのテラバダの比丘はもう草取りはダメですね、あの戒律違反になっちゃうからねってことは、逆に言うと草取りをしなくていいっていうね、あの非常に禅僧からすれば天国みたいなところですね。要するに勉強と瞑想だけしてればいい、ね、あと朝とお昼 の、ね、あの食事はあの用意してくれるから、それを宅配して、ね、食べるだけっていうね。料理もしなくていい、まあ、料理しちゃいけないっていうね、そういう世界だから。でつまりそういうテラバダ あの瞑想センターっていうのは、瞑想だけしてればいい話ですよ、朝から晩まで、ね、だからあのセッションかあるいはリトリートが一年中続いてるっていうことですね。だ他のこと一切せずに瞑想を朝から晩まで毎日毎日する、そういう環境です。でそういう環境の中で、だからこれ以上あの望みようがないじゃないですか。でそれもビルマの深い森の中、ね、静かな、ね、あの本当にビルマ あの木に囲まれたね、のでそれで世間的なことは一切入ってこない、ね、インターネットももちろんないし、まあ、オフィスにありましたけど個人個人はないですしね、もちろんね、あの全てがあの準備してくださって、ね、何の心配もなしにひたすら瞑想と勉強だけをしていればいいっていうね、もう前奏からすれば信じられないような天国みたいな環境で、だけど地獄です。なぜか全然瞑想うまくいかないからねでそれで瞑想が全然うまくいかない人たちの、まあ、相談に乗ってて、でそういう瞑想がうまくいかない人たちと徹底的にね、いろいろ話をしていて、どこでみんなつまずいてるのか、でそこをずっとあの見てきて、でまあ本当にさまざまなことを、まあ、私も学んで、それでまあ日本戻ってきてからもね、あのそれをもとに、まあ、ずっと日本の人たちと、まあ、瞑想のことやってるんだけども、一体どこが問題なのか、ね、気づきっていうこと、気づくことによって我々は解放されたされる、ね、気づくことによって我々は苦しみから解放されるっていうのが、基本線、基本の教えです、ね、だけども実際問題としてはそうなっていない、ね、あらゆる最高の環境が整えられて、ね、もう一切何の心配することもなくて、もうあなたは吸っていることに吐いてる、呼吸を吸っていることに、呼吸を吐いていることに気づく、それだけでもういいんだよっていうねそういう環境にいながらできない、ね、こんなバカな話ないじゃないですか、ね、忙しくてとかね、あのもううるさくてとかね、でもうしょうがないからできない、もう静かだし、ね、あのご飯の心配もないし、ね、まあ、ちょっと暑いんだけど、暑いのだけはちょっと大変だったんだけどね、雨が降るのとね、 だけど全ての環境は整っていて、はい、あなたの仕事は、ね、呼吸を吸うことと呼吸を吐いていることに気づくことだけですよ。簡単じゃないですか。簡単にできそうじゃないですか、ね、そしてこ簡単、その呼吸に吸っていること呼吸に吐いていることに気づいたらあなたは苦しみから解放されるんですよ。ここまで全てが整っていながらできないんですよ。なぜ？これが私らの出発点です、ね、まあ、ここの、ね、水谷住職さんも、ね、3ヶ月、ね、行かれて、まあ経験されてたからね、まあ、お話しすれば分かったんですけども、そういうもんなんです。全ての環境が整っていて、はい、じゃあもうあなたがやることはたったこれだけのことですよ。息を吸っていることに気がついている、息を吐いていることに気がついている、いかにも簡単 でこれをやりさえすれば全ての苦しみから解放される、うん、でだから話としてはそれで全てがハッピーエンドで終わるはずだったのに終わんないんですよ。なぜか気づけないから気づけないからで気づくったって気づくの対象がね、もうものすごく複雑なことだとか、なんか一生懸命阿弥陀馬を勉強した果てにやっと理解したことに対して気づくだったら難しいじゃないですか。阿弥陀馬ね、まあなんか勉強されてるみたいですけどもね、非常に難しいですよ。ナマとルーパと28種類のルーパが一体何があるかとかね、勉強しなきゃいけないね。でそんなのことと関係なしに吸ってること吐いてることもう明明白白じゃない、みんな分かってるじゃないですか。小学校の子供だってね。だから小学校の子供だって分かる、吸っていること吐いていることに気づく、それだけでいいはずなのにできない、全くできない、ね、これが現実です。じゃあなぜなの？テクニックを知らないからなの？怠けてるからなの？あるいは勉強が足りないからなの？全部違いますね。勉強なんか必要ないし、ね、怠けてなんかいないですよ。24時間のね、24時間フルタイムのメディテーターですよ、ね、テクニックを知らないの？みんな知ってますよ、ね、数を数えたり、ね、いろいろあるけどもね、吸う長さとか、ね、吸う息の長さと短さとか見るとかね、まずテクニック全部知ってますよ、ね、どうせ時間あるんだからそのテクニック全部勉強するじゃないですか、ね、だから全てのテクニックを知っている、ね、怠けてもいない。だってそのためにビールマンやってきてるんだから、ね、モチベーション高いですよ当然、ね、でそしてそれをしさえすれば苦しみから解放されるんだから、もう必死になってやりますよ、ね、だからモチベーションも高いしテクニックも全て知ってるし、ね、勉強ももちろんしてるし、ね、全ての条件が整っていながらできない。なぜなの？ってところが問題点です、ね、でそこのところに気づきっていうことの本質が実はあるのね。でこの気づきっていうものの本質がどうもね、私は必ずしも今説明しきれていないと思います。まあ私ももちろんね、今の先生たちが気づきってことに関して、あるいはヴィパッサナって言葉、どんな言葉を使ったっていいんだけどもね、ヴィパッサナっていうことを、ね、あるいは気づきってこと、ね、についてのあらゆる説明、まあ、もちろんどんな説明してるか知ってますよ、もちろんね私もそういう中で生きてきた人間だから。だけどそういう今ヴィパッサナについて、気づきってことについて、あらゆる先生たちのあらゆる話を聞いていても、私はやっぱりまだ説明の仕方が足りないと思います。でそれは、なんていうかな、これはね、いや結局どういうことかっていうとね、私はねよく経典っていうのはガイドブックっていう言い方をします、説明の仕方として。でじゃあガイドブックってどういうガイドブック、 どういうものですか。例えばね、ある外国があります、まあ、どんな外国でもいいんだけど、例えばニュージーランドにしましょう、ね、ニュージーランドっていう外国があって、一つの国があって、ね、そしてこう今ここに ニュージーランドのガイドブックがあって、ね、ロンリープラネットでも地球の歩き方でも、ね、何でもいいんだけども、ね、そしてそれはもちろんこのニュージーランドのガイドブックを手にしていろいろ勉強して、でニュージーランドという国を知ることは当然できます。だけども同時に、ニュージーランドという国のすべてがこのたった一冊のガイドブックの中に含まれるわけがない。これは当たり前ですね。だからこのガイドブックとニュージーランドっていうリアリティとは違うわけですね。でもしここに、このニュージーランドのガイドブックを読むだけでニュージーランドに実際に行ったことがない人、ね、がいたとしましょう。でその人の頭の中にあるのはこのガイドブック300ページのガイドブックを丸暗記した知識だけですね。それだけなんですよ。でそのガイドブックをもとに、ニュージーランドへ皆さん行きましょう、ね、あのオークランド空港に出したか、ね、ついて、でそのでニュージーランドに着いてそこで 何日間が生きて、ね、生活をして、であらゆる経験をして、それはもうリアルな経験じゃないですか、ね、でその皆さんがするリアルな経験のほとんどはこのガイドブックの中には書いているわけがないですね。でそうすればこのガイドブックとこのリアルなニュージーランドっていう国との関係がはっきりするでしょ。で経典っていうのもそういうもんです。いいですか。だからあるいは例えば瞑想に関する経典があって、でそれはもちろん間違っているわけがない、ね、だけども瞑想に関する経典の中に全ての我々が瞑想を通して経験するものが全部が書けるわけがない。当たり前だけど、だからこの経典を通してこの瞑想の世界に入っていった人間がこの瞑想の世界でいろいろ経験することが、ね、この中に含まれているわけがない。全てがですよ、ね、でその時に、今私らが問題にしているのは気づきっていうことです。でその気づきっていうことが当然ここには書いてあります。だけども、ここに書いてある気づきの説明ではどうしてもこの気づきの、体験そのものを表現しきれていない。で特にあの現代の我々が本当に納得いくような形では、ね、じゃあどこがどう致命的に欠落しているのっていう問題なんですよ。つまり、なんていうかな、ここにね、あの気づきに関する教科書に書いてあるようなことはもうみんな丸暗記で頭の中入ってるわけですよ、ね、でそれは間違ってはいないわけですよ。だけどもそれと本当のリアルな気づきの経験というのはまた別の話だということがあって、で本当に我々にとって大事なのは気づきっていうことのリアルな経験である。じゃあなぜ、いいですか、じゃあまた呼吸に戻るけども、呼吸を吸っていることに気がついている、吐いていることに気がついているっていうこんな単純明快なことがなぜできないのっていう話になりますですね。で ここに関して、まあ私はありとあらゆる説明をしてきました、この 3,4 年の間に。でこれなぜ私がこの 3,4 年の間にそういう普通の気づきの、の教科書には書いてないような説明をしてきたかっていうと、その現体験は今もお話したように、ミャンマーのね、あの瞑想センターの中で私が経験した、そのあまりに多くの人が、それほど完璧な環境の中にいながら、吸っていることを吐いていることに気づくことができない、何か致命的な欠陥があるよねっていうのが私 の感じたことで、何か致命的な欠陥というか何か致命的なところが欠落しているよねっていうのね、今の気づきの説明の中では、今のサティの説明の中では。でそしてそれはここには書いてないことなんだけども、こっちの方に行けばその大事さがわかる、ね、そのことですね。じゃあそれは一体何なのか、ね、っていうことです。はい、それで実際のね、実際の瞑想は後から一旦トイレ休憩取ってからやりますけども、 皆さんが、ね、まあ、まあここうちの多分、ね、半分ぐらいの人たちは、ね、呼吸瞑想したことがあると思いますね。吸っていることに気がついている、吐いていることに気がついている、こんな単純な瞑想なんだけどもできない。できない理由は 何か。たった一つの理由しかないんですよ。どういう理由かというと、考え事するからですね。たったそれだけのことです。今、目の前の吸っていること、吐いていることに気づきさえすればいいのに気づけない。で、気づけないときに何をしているんですか？もうたった一つのことしかしてませんね。何か、thinking ですね。考えること、ね。過去のことを考えて、明日のことを考えて、ね。過去の嫌なことを思い出して、明日のプランを練って、あるいは明日のことを心配して。ね、でそれで、そうすることによって、皆さんの心は今、ここ以外の場所に向かってしまう。ね、今、ここという場所からずれてしまう。だからもう今ここにいないんだから、今ここで吸っていること、吐いていることに気づくことは当然できないですね。ですか。でそれでね、あ、それは要するに妄想のことでしょと言ってほしくないんですよ。妄想じゃないです。それは thinking です。考えるってことね。だから妄想っていう言葉に私あんまり賛成しないのは、妄想っていうとね、なんか間違った考えと正しい考えと2つあるように聞こえるじゃないですか。そんなの嘘ですよ。そうじゃないんです。そうじゃなくて、皆さんがやってるのは単なる thinking っていう、ただそれだけのことなんですよ。だから私は一方案では普通 thinking ってっていうことしか言葉しか使ってないですね。あるいは thinking mind ですね。まあ、これは内間交渉老師なんかだと非常に単純明快に思いっていう、ね、言葉を使うんだけど、ちょっと思いっていうね、だとで内間老師の言葉だと思いの手放しってなるんだけども、思いの手放しだけど、ちょっとまあ思いの手放し、まあその通りなんだけど、ただ思いっていう言葉だとちょっと曖昧な部分があるんで、まあちょっとわざと英語を使って thinking って言葉を今一方で使ってるんですけども、まあ thinking mind です。つまりどういうことかというと、皆さんは普段一体何をやってるかっていうと、単純に thinking してるだけですね。考え事してる。これは妄想とか何とかじゃないんですよ。そうじゃなくて、妄想という言葉に私が反対するのは、妄想という言葉だとなんか間違った考えと正しい考えと2つあるように聞こえるじゃないですか。そんなこと嘘ですよ。そんな正しいも間違ったも何もあったもんじゃなくて、皆さんはただ単に考えてるだけなんですよ。皆さんが普段やってることは thinking してるだけなんですよ。ね、これが皆さんがやっていることのすべてです。私そんなことしてないです。なんであなた私のこと分かるんですか。分かりますよ、それはね。人間だから、同じこと、みんな人間として同じことやってるんだから。ね。だから我々は一日中何をやってるかというと、thinking してるだけです。朝から晩まで。寝てる時も。寝てる時もね。で、寝てる時も夢を見ながら何やってます。夢見ながら thinking してるじゃないですか。ね、まあそれは夢の中だから口頭無けな thinking だしね。でこうやって現実の昼間の中だと、まあもうちょっとまともな現実にのっとった thinking で、ね、で それが我々がやってることのすべてです。いいですか。だから妄想とかそんなんじゃないんですよ。ただ我々は一日中朝から晩まで thinking をしている、ね、でそれで、でそのThinkingっていうものの特徴っていうのは、Thinkingっていうのは必ず自己増殖します。自己増殖ね、どんどんどんどん膨れ上がっていっていく。ちょうど本当にがん細胞みたいなもんで、ね、で自己増殖ってどういうことかっていうとね、我々はThinking、したときにThinkingの対象というものがありますね。Thinkingっていうと、ね、なんか考えるってなるけど、それはもちろんいろんな心配することとかね、恐怖することとか、今全部含めて言ってるわけですよ、ね、全てを含めて、心配することも恐怖することも嫉妬することも怒ることも欲望することも全部 thinking ですね。明日のことの予定を考えることも、ね、昨日のことを思い出すことも、それを全部集めて、今私はただ単純に thinking っていう言葉をね使ってます。そう取ってください。 ですか。で、まあ、その中にシンキングの中にいろんな種類があって、で今特に 3.11 以後の世界、ね、震災後の世界の中で、非常に支配的になっているのは、アンクシャスシンキングというのかな、心配ですね、心配すること、不安に思うこと、ね、でそしてこの心配とか不安っていう、ね、そういうシンキングのあり方をよく見て、よく分析してみてください。そしてその本質に自己増殖っていうものがあります。自己は自分のことですよ。でそれは増殖していくこと、ね、これどういうことかっていうと、これはもう今更言うまでもなく、例えば皆さんが心配するとき、ね、で心配するときは確かに対象があります、ね、お金のことを心配する、ね、健康のことを心配する、放射能のことを心配する、福島第一原発を心配する、ね、あらゆることを心配する。で皆さんの頭の中で心配のストーリーがどんどん展開していくですか。でその心配のストーリーは全部リアルに見えて、いかにも福島第一原発のことを心配すると、本当にいかにも、福島第一原発が大爆発を起こして、ね、そして死の灰が降ってきて、でそして日本全体が死滅してしまうっていうことがありありとリアルに膨らんでいってしまう、ね、だからそれはちょうど本当に、そういう映画の中に入ったようなもんで、ね、で本当に、福島第一原発が大爆発する映像があまりにもリアルになって、で死の灰が降ってくる、ね、姿があまりにもリアルになって、ああそしたらどうしようっていうふうになる。つまりでそういう映画の中に入っていると、確かになんていうかな、その心配の対象はいかにも客観的に存在していて、そしてそのいかにも客観的に存在しているものの、が原因となって理由となって今自分は心配している、ね、だから実際にリアルなものについて心配しているとみんな思うわけでしょ、ね、で今実際みんなそうです。日本人のほとんどが、私どうしようもなく不安なのよ。どうして不安なの？だって放射能のためにっていうね。で放射能ってのは確かに実在しますからね。実際にガイガーカウンターで出てますから、ね、で福島第一原発もとんでもない状態になってる。それはもう本当リアルなものです。そうですね。だからこういうリアルな原因、ね、リアルな理由があって、今私の不安が、私の心配がどうしようもないんだ、だから私が不安なのは、自分が心配なのはこういう原因のためなんだ、こういう理由のためなんだとなったらば、じゃあ私どうしたらいいのとなったらば、何とかしてこの原因理由を、取り除こうとするしかないじゃないですか、ね、でそのために、もうとにかくこの原因理由だと思っているものに対して、何とか攻撃を仕掛けて、これを何とかして取り除こうとして、ね、で何とかして取り除こうとすることによって、何とか不安や心配から解放されたいとみんな思うわけね。だから自分はもう不安で心配でしょうがないから、この不安や心配から何とかして解放されたいから、だから何とかして東京電力を、ね、攻撃して、何とかしてそこからやろうとする。でいかにもそれ最もそうなんですよ。でどこからも今そう言っても文句は出ないんですよ。だけど嘘ですね。これは嘘って、これどういうことかっていうと、皆さんがなぜ心配するか、なぜ皆さんが不安と思うか、放射能関係ないんですよ。放射能は原因じゃないです。放射能は理由じゃないです。皆さんの本当の理由は知ってます？本当の理由は皆さん不安だからなんですよ。皆さんの不安の原因は不安です。皆さんの心配の原因は心配です。放射能じゃないです。これが分かんない限り、皆さん瞑想やってる意味ないですよ。分かります？瞑想やってる人間だったらば、不安とか 心配っていうものが自己増殖するっていうことが見えてるはずです。で、確かに福島第一原発が皆さんの不安を刺激しました。放射能が、ね、外側カウンターで、ね、あの検査、ね、出た、ね、検査が出た、検知された、数値が皆さんの恐怖を刺激しました。それはその通りでしょう。だけどその後で心配が増殖する、不安が増殖する、それはもう放射能関係ないんですよ。なぜかといったらば、皆さんの不安は不安によってどんどんどんどん不安が広がっていく、皆さんの恐怖は恐怖によってどんどんどんどん広がっていく、ね、それが瞑想をやってる人間だったら見えないとおかしいです、ね、で、じゃあそれはじゃあもう福島第一原発関係ないの、それ無視すればいいのって話じゃないです。で、それはなぜかって言ったらば、もし皆さんが本当の意味で不安とか心配っていうものが自己増殖するもんなんだっていうことが本当に分かって、で、そして不安とか心配っていうものを自己増殖させない、まあ、これはまた後で、ね、あのどうさせないか話しますけども、ことが分かって皆さんが不安とか心配っていうものから今解放された時に、その時にのみ我々は福島第一原発を本当の意味で処理することができます、ね、放射の問題を本当の意味で、処理することができます。それをしない限り、不安に駆られたまま、心配に駆られたまま、恐怖に駆られたまま、この問題に、ぶち当たったとき、我々は致命的な失敗をしてしまう。してきたじゃないですか、我々、ね、だから本当の意味で福島第一原発の問題を解決するために、今この瞬間に我々は心配や恐怖や、不安から解放されなきゃいけない、ね、だからこれが今一番日本で、緊急に必要とされていることですね。福島第一原発の問題を解決するためですか。だからじゃあ今この瞬間ね、まあ、今私は福島第一原発に直接関わってないんだけども、今この総覚寺の、ね、本堂で今この瞬間に不安や、恐怖や、ね、ものからどう解放されるのか、それと、thinking、 私が今言ってた thinking とか気づきとか、ね、そういうものとどう関係あるのか、ね、ここをきちんと、整理がついて本当に理解しないと、皆さんが瞑想をやってる意味はないし、皆さんが、ね、気づきってことをせっかく勉強してても、それが本当の意味で力になることはないんですよ、ね、だからなんていうのかな、これもね、私もずっと、鎌倉でいろんな人と会っていろいろ話を聞いてしてるんだけども、本当にね 3.11 っていうのは残酷な出来事で、まあ、それはもちろん津波とかね、地震によって多くの人が亡くなったっていう意味では残酷だって、もうなんだけど、それとはまた別の意味でね、3.11 の残酷さっていうのは、なんか本物と偽物とを見事に、はっきりさせちゃったってことは、どういうことかっていうと、本当の瞑想をやってる人間と本当じゃない瞑想をやってるのと、本当にあまりにも残酷に、はっきり出てきてしまった、ね、それだからこそ瞑想をやってる人間が今この瞬間に不安とか恐怖っていうものから解放されないと、瞑想をやってる意味なんか全くないじゃないですか、ね、で、それだからこそ、ああ私本当に瞑想やっててよかったわ、瞑想やってなかったら不安や心配に駆られて、不安や心配にの泥沼に陥ってね、なんか本当にとんでもないことになってた、私本当に瞑想やっていたからこういう状況の中にあっても不安や恐怖にね、や心配に、駆られないで、で、きちんと現実と向き合って、きちんと福島第一原発の後処理をできる、ね、っていうんじゃなかったら、瞑想やってる意味なんか全くないですよ。ですか、ね、じゃあ、いや、私ちょっと瞑想初心者だからとかね、1ヶ月前に始めたからっていう言い訳は聞きません。すいません。ね、 いや私ちょっと初心者だからやっていれば、まあ5年後ぐらいになったら不安とか心配から恐怖解放されるんじゃないかなと思ってるかもしれない。それは嘘ですよ。そんなもん嘘です。今皆さんがやったら今日、ね、今日の午後、今からやりますけども、今日の午後完全に瞑想や、ごめんなさい、心配や恐怖から解放されなかったら、皆さんは瞑想やってることにはならないんですよ。いいですか？今日解放されなくて、でもまあ今日やっとなんかアナパナ瞑想のテクニックを教わったから、これをやっていけば、まあ、3年後ぐらいにね、5年後ぐらいに少しずつ私は心配から解放されるんじゃないかっていうのは嘘ですよ。ね、そんなそういう瞑想というのはそういうもんじゃないです。でもちろんね、当然それは瞑想が深まるってことはあるし、皆さんがやっていれば3年後にとてつもなく深い瞑想になるっていうのはその通りです。だけど、今日は全然ダメで、やっていって3年後に初めて、10年後に初めて、あるいは場合によって来世になって初めてね、今世ではダメだったけど、まあ今世ではパラミを積んだから、まあ来世になったら、まあようやく今世のパラミに基づいてなんとかまともな瞑想できるんじゃないのかなって言ったら、それまだ嘘ですよ、そんなものは。ね、皆さんが本当 の, インストラクションを受けてだならば、今日この場で心配から解放されなきゃいけない、ね、してなかったら皆さんはまだ気づきの瞑想をやってると思ってるかもしれないけども、全然気づきとは何とも一切何の関係もないです。なぜか皆さんは気づいた時に全てのものから解放されている。いつか今です、ね、いやちょっとそれは夜かになってから、嘘ですよそんなものは、ね、夜かも何もあったもんじゃないですよ。今ここで解放されなかったら、ね、それでじゃあなぜ、まあね、ずっと話してきたことは気づくっていうことがとてつもなく難しいっていう現実は確かにあります。それは私がそのど真ん中にいた人間だから全部わかります。だけども同時に気づくっていうのはいとも簡単なもので、そして気づいたら、今日の午後気づいたら、今日の午後に皆さんは心配と恐怖と、不安から完全に解放されている。まあ、といっても戻りますよ。戻るけども、解放されて全部終わりましたって話じゃなくて、ね、また戻ってくるけども、でも皆さんは少なくとも自分が恐怖や心配や、不安から完全に解放された状態を今日の午後に、経験できなかったら、それは皆さん気づきの瞑想をやっていることにはならないんですよ。いいですか？じゃあなぜ気づきっていうのはそれほど、パワーがあるの？当たり前じゃないですか。気づくっていうのは、気づいてると気づくってことの本質は一体何か、ね、でこのポイントがきちんと言われてこなかったために、気づきってことの本質が理解されなかったんですよ。じゃあその本質ね、まあ、ちょっとあまりにもったいぶってるから言いますけども、気づきっていうのは、いや気づいた状態ってどういうことかっていうと、ティンキングマインドが落ちた状態なんですよ、ね、だからティンキングマインドが落ちてるから、ティンキングマインドが落ちた時に当然それは心配も落ちてるし、恐怖も落ちてるし、不安も落ちてます、怒りも落ちてるし、嫉妬も落ちてるし、欲望も落ちてるし、ね、だからなんていうかな、あ、はい、私は怒りました、ね、怒りが湧いてきました、ね、でこの怒りに対して、何とかして、まあ、いろんなテクニック、まあ、ラベリングでも何でもいいんだけども、とにかくいろんなテクニックを使って怒りに対して気づいた、ね、で少なくとも、こうやって怒りに対して気づくことによって、だんだんと少しずつ怒りの力が弱まってきて、でこういうヴィパッサナ瞑想をやっていけば、まあ、少しずつやって3年後ぐらいにはね、10年後ぐらいには私は怒りから解放されるって話ではないですね。そうじゃないんですよ。それはもう全然怒り、気づいても何でもいないんですよ。じゃあ何してるか、皆さん単に怒りについて考えてるだけなんですよ。気づいてると思ってるかもしれないけども、そんな気づいてなんでもいなくて、皆さんは考えてるだけなんですよ、ね、あ、自分は怒ってるなと考えてる。だからいくら考えたって怒りから解放されなかったじゃないですか、ね、心配してると気づいたかもしれないと思ったかもしれない、だけど自分は心配してると考えていただけなんですよ。だから 心配してると考えてみたところで心配から解放されないですよねと、当たり前だけども。だからそれは気づきでも何でもなくて、それは単にシンキングなんですよ。だからってことはどういうことかっていうと、ね、さっきも言いましたけども、我々は一日中朝から晩までずっとシンキングをしている、ね、ずっとシンキングをしている。そしてで、そういうシンキングの中には単に、ね、なんか数学的にシンキングだけじゃないですよ。心配するっていうシンキングもあるし、ね、恐怖をするっていうシンキングもあるし、不安っていうシンキングもあるし、嫉妬をするっていうシンキングもあるし、怒るっていうシンキングもあるし、それから欲望をするっていうシンキングもあるし、いろんなシンキングがあって、でそのシンキングに対して、ああ自分は怒ってるなと、また別のシンキングをしてみたところで、それはシンキングに過ぎないから、ねね、自分が怒ってるなといくら考えてみたところで、怒ってることから全然解放されてないですね。で怒りに対して、まあじゃ怒り怒り怒りって言ってみたところで、全然解放されてなかったじゃないですか。それなぜなの？それは怒りっていう、自分が怒っているとただ思ってただけなんですよ。でこれはただ単にシンキングしていただけなんですよ。ってことはどういうことかっていうと、いまだに皆さんはシンキングの世界の中にいるってことなんですよ。じゃあ本当の気づきっていうのはどういうことなの？本当の気づきっていうのは、シンキングの世界から出なきゃ気づきにならないんですよ。ね、出なきゃ。で、それどういうことかっていうと、気づきっていうこととシンキングっていうことは両立不可能なのね。両立不可能っていうことは、 A があったらば B は引っ込むし、 B が出たらば A は引っ込むって、そういう関係なんですよ。だから皆さんはもう2つのチョイスしかなくて、ティンキングするか気づいているかっていうね、ティンキングと気づきっていうものの関係はこういうものです。だからでそれをね、ヴィパッサナってどういうことか知ることですっていうとね、全然わかんないじゃないですか。知ってますよ。だってここは何てお寺ですか。総覚寺知ってますよ。ね、住職のない水谷さん知ってますよ。ね、俺これなんですよ。畳です。知ってますよ。ね、こういう知ってると、ヴィパッサナでね、息を吸っていることを知っている。息を吐いていることを知っている。どこが違うんですか。同じですよ。だからこのお寺が総覚寺だっていうことと知っていることと、ね、あ、ごめんなさい、言いますよ。このお寺が総覚寺だって知っていることと、今自分が息を吸っていること、吐いていることを知っていることと同じか違うか。同じです。で同じであったらば、そんなものは気づきでも何でもないです。そんなものはヴィパッサナであるわけがない、ね、だからそんなヴィパッサナいくらやったってどうにもならなかったじゃないですか。でなぜか考えていただけだからですよ。でじゃあヴィパッサナっていうのは知ることだ、まあそれはある意味正しいんだけども、この知るってことの意味は全然違うのね。じゃどう違うのか整理するといいですか。もう一回整理しますね。我々は一日中何をやってるかっていうと、シンキングをしています、ね、でこのシンキングをしている、世界の中でいくらやったってそれは気づきにも何にもならないです。じゃあ気づきっていうのはどういうことかっていうと、気づくこととシンキングするっていうことは両立不可能な関係にある、ね、ちょっとしつこく繰り返すけども、両立不可能ってことは A と B とが両立同時には成り立たないってこと。つまり A が出たら B は引っ込む、 B が出たら A は引っ込む、そういう関係になってます、ね、でそれで、それはどういうことかというと、シンキングすることと気づくことっていうのはそういう関係で、シンキングしたときに気づくことはできない、逆に言うと気づいたときにシンキングすることはできない、そういう関係です。だから皆さんは気づいたときにシンキングができないから、シンキングが落ちてシンキングから解放されて、そしてシンキングっていうのには、心配っていうシンキング、ね、恐怖っていうシンキング、嫉妬するっていうシンキング、欲望するっていうシンキング、ね、全てが含まれるから、だから皆さんは気づいたときにこれら全てのものからね、ネガティブな感情、ネガティブなシンキングから全て解放されている。そういう関係になっています、ね。だから、私は怒っていると気づいているんだけども、怒りから
解放されないなんて嘘です。そんなものはどう嘘かというと、それは皆さん怒ってると思ってるだけなんですよ。怒ってるとシンキングしてるだけなんですよ、ね、ですか。だからこれが気づきっていうこと、さっきってことの本質です。これはだけども、これはあんまりこれを言ってるのは私だけなんだけどね私だけなんだけども、だからこれは山さんの勝手な解釈でしょって、まあ言うんだったらいいですよ、それは。だけど私が今までの、総統集での経験、パオメソッドでの経験、ね、それからありとあらゆる人との瞑想カウンセリングの経験をした結果、やっぱりもうここが本質です、ね、でそれで、じゃあね、具体的な瞑想はね、後からちょっと通り休憩を挟んでからやりますけども、気づきっていうことと、ね、だから整理すると、シンキングっていうことと気づきっていうのはそういう関係になっていて、だから、今皆さんが吸っていることに気づいた場合に、本当の意味で気づいていたら皆さんのシンキングマインドは落ちて、ね、脱落して、で皆さんが吸っていることに気づいたときに、シンキングマインドは、出てこれないから、でこのシンキングっていうのは心配っていうシンキングも、不安っていうシンキングも、ね、欲望っていうシンキングも、怒りっていうシンキングも全て含まれるから、そういうものから全て解放されている。今ここでですよ、10年後じゃないですよ、夜間になった時じゃないですよ、今ここでですよ、ですかね、そういうものです、ね、それで、でただね、シンキングが解放されるっていうのが、これはもう本当に私も何て言うかな、呼吸瞑想だけを教えてると、本当に私自身も何て言うかな、 いくら教えてもなかなか本当みんなできなくて、どうしたらいいかなと思っていたんだけども、それを一番助けてくれたのが慈悲の瞑想ですね。慈悲の瞑想、そして私の経験からすると、慈悲の瞑想を、することである一定の状態に入って、その状態の中で、気づくことをやると非常に確かに気づくことができてくる。これは私がいろいろインストラクションやって、みんなにやってもらって、その後感想を聞いたりいろいろして、で本当にたくさんの人にやってもらった結果、私の経験からすれば、慈悲の瞑想を通して、気づきの世界に入っていくっていうのが多分、一番ダイレクトで一番優しい方法だと思います、私の経験からすると。で慈悲の瞑想というのは、これはね、大乗仏教の、のみ知ってる人にはちょっとピンとこないかもしれないけど、まあ、これ後でやりますからね、詳しい実際のことは、ね、で慈悲の瞑想が気づき に役立つというのは、普通の説明はこうです。で慈悲というのはメッタです。別名はアドーサです、ね、動作というのは怒りですね。だから怒りじゃないというのが慈悲だから、だから慈悲の瞑想をすることによって怒りから解放されて、で怒りが瞑想の邪魔をするから、慈悲の瞑想をすることによって怒りから解放されて瞑想しやすくなる、っていうのが、まあ普通の説明の仕方です、ね、これはもう多分いろんな先生から聞いたと思いますけども、ただ私はもちろんそれで何も問題ないんだけども、もうちょっと深い意味があります。でなぜか、ね、まあ、これはちょっと後で慈悲の瞑想の仕方をやりながら言いますけども、慈悲っていうものねじゃあその反対は何か、今ちょっと怒りだって言っちゃったんだけども、まあ、オーソドックスなテラバダの教義だと、あ動作だから、あは否定ですよね。だから動作の反対として、動作というのは怒りだから、怒りじゃないということで、ね、怒りと慈悲の正反対の関係になっている。これはもういいですね。これはもうオーソドックスなアビダマだけども、ね、だけどももうちょっとプラクティカルに言うとお前勝手に言っていくだろうって言われるかもしれないけど、慈悲の反対はもう一言でエゴです。エゴです、ね、で、これはもう多分皆さん実感として分かると思います。 皆さんが慈悲の瞑想をやろうとして引っかかってきたはずです。何か邪魔されてきたはずです。何に邪魔されてきた。もちろん皆さんのエゴによってね。だから私はね、もっともプラクティカルな実践的な説明としては、慈悲の反対はエゴって捉えるのが一番早いと思う、ね、でそれだからこそ、慈悲の瞑想をすることによって我々は自分のエゴっていうものから解放されて、ね、それでエゴっていう、ものが何かっていうと、これがシンキングっていうものの中心です、ね、それはちょうどなんていうのか、リンゴの種みたいなもんでだからエゴっていうものがあって、エゴは一体何をしてるかっていうと、シンキングしてるんですよ、ね、だから慈悲の瞑想にをやることによって、エゴっていうものを我々は手放すことができて、まあ、これについては後で詳しく説明しますよ、ね、その時にエゴから解放された我々は、同時にシンキングからも解放されやすい状態になっていて、でほとんど解放されたような状態になっているからこそ、慈悲の瞑想によって到達した地点で、気づくってことをやると非常に、簡単に気づいていくことができます。なぜか、なぜかといえば、慈悲の瞑想の到達地点っていうのはエゴが脱落した場所であるから。そしてエゴっていうものがシンキングっていうものの本質だから、エゴが脱落することによってシンキングが脱落して、でシンキングが脱落した場所では、皆さんは気づくことは非常に簡単にできる。なぜか、で繰り返しますけども、シンキングっていうことと気づくっていうことは両立不可能な関係にあるから、皆さんはこの2つのどちらかしかできない。シンキングするか気づくか、シンキングしてしまったら気づくことはできない、だけども気づいたらばシンキングは落ちている、そういう関係ですね。だから、慈悲の瞑想をすることによって、エゴが落ちたときに、同時にそれはシンキングが落ちているから、だから皆さんは今まで気づくことを邪魔してきた最大の邪魔の要素ですねなぜ皆さんが気づけなかったか、簡単じゃないですか。シンキングしてただけからですよ。それ以外何もんでもないです、ね、だからシンキング、皆さんが気づくことを邪魔していた最大の妨害要素であるシンキングが脱落した今、ね、慈悲の瞑想の最終地点において皆さんは非常に気づきやすい状態になっています。だから非常に簡単に気づきの世界に入っていける。なぜか、thinking mind が脱落しているからですか。だから最近一方案での瞑想のやり方として、慈悲の瞑想をまず、はい、やって、でそれから慈悲の瞑想に続けて、そのまま呼吸瞑想を、しています。でその理由は今説明した通りですね。でそれで呼吸瞑想をすることで、呼吸瞑想というのはね、吸っていることに気づくこと、吐いていることに気づくこと、ね、はい、じゃあそれじゃあサマタとヴィパッサナどうなってるんだって、まあどうせ聞かれるでしょうけども、ね、でサマタとヴィパッサナに関しての最大の誤解は、サマタ瞑想というものとヴィパッサナ瞑想という何か2つのものがあるかのように、ね、聞こえるじゃないですか。いかにもそんなことありえないです。であるいはサマタ瞑想とヴィパッサナ瞑想どっちが大事ですかとかね、これは意味がないです。全く意味がないです。でそれでいやサマタ瞑想なんか必要ないですよ、ヴィパッサナ瞑想だけ言えばいいですよとかね、いやそんなことないです、まずサマタ瞑想をやってそれからヴィパッサナ瞑想をやるのは筋ですよとかね、いろんな論争があったんですよ。だからこの全てのこれ論争全く意味がないです。全く意味ないですよ。なぜかサマタ瞑想とヴィパッサナ瞑想、そんな2つのも存在しないです。これはいやだってそんなこと言ったって経典に書いてあるじゃないですかって言うかもしれないけどもそうじゃないです。それは実際に皆さんが瞑想をやったなら分かります。 我々はサマタ瞑想なんかできないです。我々はヴィパッサナ瞑想なんかできないです。我々はたった一つの瞑想しかできないです。でそのたった一つの瞑想のある側面をサマタと言い、ある側面をヴィパッサナと言ってるだけです。これは瞑想やってる人間だったら分かるはずです、ね、分かってない、瞑想やってない人間が経典を読むと、経典を非常に表面的に読むと、ああいかにもなんかサマタ瞑想があってヴィパッサナ瞑想があってっていうね、2つ別の瞑想があるっていうふうな、どうせ非常に浅い読み方をしてしまいます。それなぜか、瞑想してないからなんですよ、ね、だけど本当は嘘で、瞑想してる人間だったらば、そんなものが、そんな2つのものがあるわけがない、ね、たった我々たった1つの瞑想しかできなくて、そのたった1つの瞑想のある側面をサマタと言い、ある側面をヴィパッサナと言ってるだけなんです。じゃあある側面ってどういうことですか。サマタって何でしたって、ね、止まるってことですね。これは簡訳経典のは翻訳としては止観って訳してきました。止めて見る。止まるって何が止まるんですか。簡単じゃないですか。 thinking が止まるんですよ、ね、それ以外の何もんでもないですですか。で thinking が止まるから見える、ね、さっきも言ったように thinking っていうことと気づくっていうことね、これが両立不可能な関係になっているね、だけど皆さんはずっとシンキングを朝から晩まで30年間40年間50年間してきた。だから見えなかった。当たり前です。シンキングが強まっていたら気づきっていうのは隠れてしまうから、ね、でそしてサマタの本質は何か。止まるってことです。止まるっていうのは何が止まるのか。止まるって一体何が止まるんですかってね、それ言わないからサマタ瞑想が分かんなかったんですよ。止まるのは簡単です。シンキングが止まるんです、ね、シンキングが止まった時に気づきが出るでしょ。でその気づいていることをただ見る、ヴィパッサナって言ってるだけなんですよ。だからサマタ瞑想とヴィパッサナ瞑想の2つがあるなんて、そんなバカな話があるわけがなくて、そうではなくて、それはある一つの瞑想のね、シンキングが止まったってことをサマタ瞑想といいね、シンキングが止まった結果気づきが出てきて気づいている、それをヴィパッサナって言ってるだけの話なんですよ、ね、たったそれだけのことです。でそれで止めるために、止める方向ことをね、重点的にやる時期もあるし、その止める、た結果、気づいて気づきの世界に入っていって、その気づきの世界が今はね、まあ、一番単純に吸ってること吐いてることに気づくっていうところから、もうちょっとね細かいところのベタなに気づきましょうね、チッタに気づきましょうね、ね、もっと細かいダンマに気づきましょうってね、いろいろがあって、もちろん気づきの対象はもっと細かく見ていくってことが当然あります、ね、だけどもだから基本線としてはたったそれだけのことです、ね、でそうすることによって、もうちょっと一旦打ち切りますけどもそうすることによって我々は、本当の意味での気づきの世界に入っていける。だけども繰り返すけども、気づきっていうことの本質は Thinking Mind が脱落した。これを言わないから、気づきっていう名のもとで皆さん我々何やってきたかって言ったら Thinking してきただけなんですよ。だから怒り、怒ってることに気づいてるのに、俺はなんで気づく解放されないんだっていう、当たり前ですよ。怒りって考えてただけなかったことなんだから。だから我々が本当にやらなきゃいけないことは、 thinking mind を手放して脱落して、その時に初めて気づきっていうものが現れる。そういう世界に入っていかなきゃいけない。でその世界に入っていったらば、全てものが気づかれている。でその世界っていうのは thinking mind が脱落した世界なんだから、 thinking mind っていうのは単にわーって考えるだけじゃなくて、それは不安だとか心配だとか恐怖だとか、むさぼりだとか怒りだとか、ね、嫉妬だとか、全てのものがシンキングだから、そういうものから解放されている。いつか今ですよ、ね、と言いながら、またもう当然また戻っちゃうから、ね、戻ります。だけどまた繰り返して、ね、手放していく。でまた戻る。でまた繰り返して、手放す。で、まあ、こういうことをやっていくうちに、だんだんとこのシンキングの力が弱まっていって、thinking から解放される時間が長くなる、ね、瞑想だから瞑想が深まるということは当然ありますよ。で皆さんの今の瞑想が1年後には全然違ったものになっている、3年後には違ったものに なっている。これは当たり前です、ね、だけども皆さんは今私はダメだけど3年経ったら解放される、それは嘘です。皆さんは今解放されなきゃいけない。だけどまたもうぶり返しが来ます、ね、だけどもそれを繰り返していくうちにだんだんだんだんと解放されていく時間が長くなっていくっていうのはその通りですね。だから今皆さんの今の瞑想と皆さんが3年間努力したならば3年後の瞑想は全く違ったものになっている、ね、っていうことです。まあ、ちょっとごめんなさい、一応ね、そういうことをすることで我々は初めてね気づきっていうものの本質も分かるし、でそしてねその気づい、thinking mind が落ちて気づいた世界に入っていった時に、我々はとんでもないくすごい世界が見えてきます。すごい世界が、ね、それはだって thinking mind が落ちた世界なんだから、ね、でその時にね、まあ、ちょっとあらゆる問題がそこで出てくるんだけども、なぜその時に私が今、総都市を20年やって、あと寺場田行って、で今はもう寺場田立場じゃなくて、ワンダルマって立場になってるっていうことを言ったかというと、やっぱりね、私が、寺場田じゃなくても、今ワンダルマって立場に立ってるんだけども、それなぜかって言ったらば、この気づきの世界、ね、thinking mindが落ちて、気づいている世界、ヴィパッサナの世界、ね、観の世界ですね、視観の観ですね、の世界、に入っていったときに我々はとんでもなく深い世界が見えてきて、でそのときに一体何が変わるのか、もうこれちょっともう時間ないから、あれしますけども、そのとき一体何が変わるかっていうと、私とは誰かっていうところが根本的に変わります、ね、それまでは私って何でか、私っていうのは単にティンキングの主体だったんですよ、ね、ティンキングをしている主体であった。だけどもティンキングをしている主体が落ちて、で皆さん死んじゃったかと、死んでないんですよね死なないんですよ。ティンキングっていうものが落ちた後で皆さんはなおかつ気づいているわけね、なおかつ気づいていられるわけで、じゃあその時に皆さんは今までティンキングする主体が俺だと思っていたのに、このシンキング主体がシンキングとともに落ちちゃって、それで死んじゃったかというと死なないでまだ生きていて、まだ生きていてクリアに生きていて、で全てのものを築いているとなると、そこで一体何が変わるの、私とは何かが根本的に変わります、ね、でその私とは何かというものは根本的に変わった世界を実は大乗仏教が問題にしてきたのね。っていう、まあ、ちょっと大乗仏教の話ちょっとすいませんできないです、今もう時間終わったからね、これは、まあ、この先する機会がある、まあ、一方で毎週やってるから、まあ、それ聞いてもらってもいいし、またもしかしたらここでお話できる機会もあるかもしれないけどもね、そういう関係になってます。だから、私がねなぜもう一回ワンダルマっていうことを言い始めたかっていうと、その気づく世界に入って thinking mind が落ちて、そして thinking mind が今までの私っていうものを本質だったから、今までの私がなくなっちゃって、それでも死なないで気絶もしないで生きていてってことは、私とは誰かっていうのが根本的に変わっちゃって、その時に見えてくる世界がどうやら大乗仏教が問題にしてきた世界なんだなってことが見えてきて、だから私はねビルマへ行く直前に一応もうちょっと大乗仏教はある意味嫌になっちゃってね嫌になっちゃってだって気づきても気づきても全然分かんなかったから、全然どうにもならなくなっちゃって、それで、まあ、とにかくビルマ行こうってね、ビルマ行ってちょっと気づきについて徹底的にやろうと思って、でビルマに行ってる間大乗仏教のことも一切考えないと、ね、思ってやったんですよ。だけどで4年間一応まあうまくいって、ね、でだけど4年経ってビルマにいて最後の頃にやっぱりこのシンキングマインドが落ちて、私とは一体何かって根本的に変わっちゃって、でそうしてその時に全く新しい世界が見えてきてた時にね、その時に私の心の中で何が蘇ってきたかっていうと私道元もともと外市の人間だ、さっきも繰り返し言ってますけどもまあもちろん私は道元禅師によって鍛えられた人間なんだけども、だから正言像とかね随文記とかがもう体に染みついちゃってる人間なんだけども、 で、ビルマの4年間の間はそれが全然出てこなかった人間なんだけどもね、すっかり4年間忘れてた人間なんだけども、4年の後でね、いや4年の最後の時期に戻ってきちゃったのが道元禅師の言葉だったのね。で、その時に、それは私が曹洞宗の雲水だった時の道元禅師の理解とは全く違う理解だったんですよ。さっきの不毛念のことも一例だけども、ね、だからそのビルマに4年いた結果見えてきたのが実は大乗仏教の世界だったっていう非常に皮肉なことになってそれで私はもう普通の大乗仏教のお坊さんもできないし、普通のテラバードのビクンもできなくなっちゃって、どうしたらいいのって話で、でちょっとここ 3,4 年いろいろああでもないこうでもないやってことをやって、それで今の立場はワンダルマっていうね立場になって、もう大乗仏教もテラバダもの境を全部取っ払って、で一つのダルマしか本当はないんだっていうね、あのでその一つのダルマを理解するために、まずは、ね、気づくことね、気づいて気づくことによって全く新しい世界に入っていって、でその新しい世界のことを、ね、どうなってるのか知ること、でそれが全て大乗仏教も必要ならばテーラバーダ仏教も全部必要だってね、全部必要だことによって初めて明らかになるもの、それをまあワンダルマ一つの方、ね、たった一つの方、他にはない、でそういう意味で今ワンダルマ仏教っていう今立場を取っています。はい、すいません、ちょっとごめんなさい、長すぎちゃってもう飽き飽きしてると思いますのでね、じゃあちょっとね10分ぐらい、ね、あのトイレ休憩取りましょう、ね、それでトイレ休憩を取って、でそれで実際 の今私がやってる慈悲の瞑想からアナパナ瞑想につなげる瞑想をやりましょう、ね、それによって、本当の意味でのティンキングが脱落した気づきの世界、今日の午後皆さんに入っていただきたいと思います。はい、すいません。私も。